それで、あと、まだ続くんだけど、もっと幸せになった。いや、今連続で話すとね、急だけど、間は空いてんだよ。間は何ヶ月か空いてるんですよ。で、そのこと評価しちゃうと、やっぱり次に行きたくなる。で、私のね、教えることって辛いことが一個もないの。世の中で一番、世界で一番辛い修行が、高野山の千日通。あ、高野、比叡山か。比叡山の千日通っていうのがね、世界で一番きつい修行なんだけど、私の修行はね、世界で一番ね、緩いの。お腹いっぱいになると断食始めて腹減るとやめると。だから弟子になりたがる人が多いのよ。ひとりさんさーって、世の中って不幸な人と幸せな人っていっぱいいるよね。で、不幸な人はなんで不幸になっちゃうの？幸せな人はなぜ幸せなの？いいことばっかりし続く人と悪いことばっかりし続く人がいるよねって。そうすると、それどういうことなの？で、花江さんも聞き出すとしつこい人ですから、私が言うまで喋ってます。で、それってね、言葉なんだよ。初めに言葉ありきって、ヨハネの福音書っていうのがあって、聖書に書いてあるのね。初めに言葉ありきって書いてある。で、その言葉なんだよ。神様ってやることうつなんだよ。意外って、ヨハネの福音書に書いてあるんだけど、いろは四十八文字も48文字なんだ。で、48の音と書いてヨハネと読むんだ。で、言葉が本当に最初なんだよっていうことを粋な計らいでね、してくれてるんだけど、いい言葉かしが続いて、この言葉を言ってると天国に行ける言葉と、この言葉を言ってると悪いことが連続して起きて、そのまま地獄に行けるという言葉がある。それで悪いことが起きてる人間って必ずこれを言ってるから、昔思い出して書いてきたんですけど、そのうち、もしかするとついてる神社でくれるかも分かりません。天国に行ける言葉、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、これをいつも言ってる人がいるの。で、これじゃない言葉があるの。まっすぐ地獄へ行けるという。まっすぐ迷わず行けるんですよ、これ。浮遊霊にもなれないぐらいまっすぐ地獄へ行けるぐらいの言葉。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、それから心配事。それでね、怒ってる人を見ると、あと、あの人の言葉って毒があるよ、それからあの人毒吐くよって言うけど、実は人間って万物の霊長だから、毒蛇にできるぐらいのことは実はできるんですよ。それで喧嘩したりなんかして罵り合ってる時って毒があるんです、言葉に。で、この怒ってる時、怒ってる時、この時の息を圧縮して調べると、とんでもない毒性がある。注射したりすると人間がイチコロで死んじゃうぐらいの毒は。だから夫婦で罵り合ったりすると、家の中が毒で充満する。そうすると、それを子供は自分が吸って部屋を浄化しようとする。それだけで子供がアトピーになっちゃったり喘息になっちゃうこともある。それぐらい毒気が強い。いつも繁盛してたお店でも愚痴とか泣き言とか夫婦喧嘩するでしょ。そうするとお店に実は毒がたまるの。そうするとお店に入ってきた人はその毒を察知するから、何か物を買ったらすぐいなくなっちゃう。 なんでお茶もどうぞってのお茶も飲まないの、なんでいなくなっちゃうの、その毒に耐えられない。でたまに耐えられる人がいるの、その毒に。そういう人はもっと毒持ってる。だからそういう人が居座っちゃうと、もう悪口言うか泣き言言うかもう嫌になっちゃうぐらい言うな。だから人生うまくいってない人ね、それから仕事がうまくいってない人、不平不満とか愚痴泣き言、うちの子供が心配なのよとかもうね、そういうことばっかし言ってるの。でこれを言ってていいことは一つもないです。うちの旦那がね嫌になっちゃっててね、どうのこうのって、別れちゃいないね、いや子供のために我慢してるって言いながら我慢してんだったら別れちゃいない。別れることよりもその愚痴を言ってることの方が悪い。別れたって幸せになる人いくらでもいるけど、その愚痴を聞かされながら健康になる子供とか幸せになる人っていないんだよ、ね、会社の上司でも何でもそうなの。もうあの人嫌になっちゃう、この人嫌になっちゃう。言葉には不思議な力がある。幸せだなって言うと、もう一回言わなきゃならない現象が必ず起きるって法則がある。だから泣き言を言って旦那の悪口を言うと、また悪口を言わなきゃならないことが必ず起きる。そうするとまた言う。そしてエンドレスで言わなきゃならない。わかるかい？で言いながら自分の運勢が悪くなっていっちゃうんだよ。ね、だからそれやめようね、十何年も前に教えたことです。でたったこれだけなの、この言葉のどっち使ってますか。だから本当に天国行きの言葉使ってて不幸なんか人っていない。帰っちゃうと嫌になっちゃうのよって、あんた言葉変えてみな。類友の法則っていうのがあったよね。今のあなたに起きてることは今のあなたにちょうどいいってお釈迦様の法則がある。地球があって地球の周りを月が回ってる。いいですか、月回ってますよ。これは月が向こうに行こうとしたの。そしたら地球の引力に引っ張られちゃったので、あっち行こうってするのと落っこちようってのがバランスが取れた。でぐるぐるぐるぐる回ってる。わかりますか、旦那の悪口、うちの旦那はこういう人でこういう人で、俺が紹介したんじゃないでしょう。だからあなたにブスブスブスブス言ってる旦那もよくないけど、見ず知らずの初めて会った俺に旦那の悪口ずっと言ってるっていうのは、あんたね釣り合いが取れてんだよ。だってあの釣り合わざるは不仲のもとって、釣り合ってなかったら不仲になって必ず切れてっちゃう。会社の悪口でずっと言ってること、じゃあ辞めれば、いや辞めるということはできないんですよ、ね、だから会社の悪口言ってても辞めることができない、あんたにとってぴったりの会社なんだよ。だ今のあんたにちょうどいいの。でこの世の中今のあんたにちょうどいいことしか起きないんだよ。でもし変えたかったら言葉変えな。課長がガミガミ怒鳴るんです、ね、そうすると課長は自分を抑えられないんだよね。であんたがよそ行って課長の悪口言うのが抑えられないんだよね。どう、いいぴったりで釣り合ってんだよ。でそれよりも言う言葉変えてごらん。それだけで変わっちゃうから、本当に現象が変わっちゃう。あとね、病気になっちゃう人っているよね、不幸な人っているよね、あれの原因ひとりさん教えてくれる？もう教えてやろうか。自分が許せないって。 うちの親が許せないんです。うちの誰々が許せないんです。そういう人って最終的に自分が許せない。幸せになりたかったら自分を許すっていうの。私親がどうしても許せないんですと、親を許せない自分を許すっていうのと、許すっていうと、許すって緩むっていう意味な。体の硬直が緩むの。硬直さしておくと交感神経がもろに働いて、ね、下流球やなんかが動き出すと自分の体を破壊していっちゃう。今は免疫学でそういうの分かってきた。だから自分を許せばいいの。で、自分を許すってどうすればいいんですかって、自分を許すって口に出して言えばいいの。で、たったこれだけなんだよ。で、ひとりさんからそうやって教わったのに、私は人を許せないんですったら、教わったのに許せない自分を許すっていいな。で、どこまで言ってもそうなの。いいかな、人を許せないと体に硬直が起きる。許せない状態ってだらっとして許せませんっていう人少ない。大概許せない人どっかに力が入ってんだよ、ね、いつも頭痛いんです。頭って目上だよね。目の上で痛いんだとしたら、目上の人で上役とか親子かあんちゃんとか目上の人で嫌ってる人いるだろう。そういう人がいると目から上に硬直が起きる。だから頭が痛くなるんだよ。だからそれよしな、首が痛いんです。首って頭と胴体をつなぐとこなんだよ。だから人間関係、人間関係でトラブってたり腹立ててると首が痛くなるよね。それは同級生でもいいんだよ、同じぐらいの人たちのことでもそうだ。目下の人に腹立てると腰が痛くなる。子供のこととかね、自分より下の人間に腹立てて、で怒ってぐっと押さえて、私は何も言わないのってぐっと押さえると、それどこ行くと思うって、その怒りをぐっと押さえると腰に溜まっていた。で、私は言っちゃってんですって言うと、言っちゃってると腰も痛くなった上に相手の恨みもかくと、こういうことだったね。たったそれだけ。この前仙台にちょうど行ったらね、政治家の人が来てね、なかなか偉い人方で、衆議院の今テレビ出て、名前言うと差し支えがあるんですけど、その人が手のここに膨れができて、これは何の因果でしょう。それは自分の手先で使ってる人、部下の人で腹立ててる人いるでしょう。本当はね、どっちが女性とか男性とかね、あるの。だんだんだんだんね、こういうことも本当にね、起こるとどうなるとか、よく因果因果って、因果って怖いんじゃないんだよ。因果って最近ね、いろんなことが分かってきて、がんになる人をずっと調べていったら、がんになる前にどういうことがありましたって聞いたら、みんな同じような経験がある。ってことは、原因があるから結果が出る。因果って怖いんじゃないんだよ。お水飲んだらおしっこ出たって言うと同じだから、ね、だからたったそれだけのことなの。がんになる人は覚えててくださいね。ここにもだいぶいると思います。頑張りすぎか頑固の人で、人生頑張りすぎちゃダメだよって、それからあんまり頑固になっちゃダメだよ、それを教えてあげる。だからうちの会社の健康食品飲んでて、がんでもう死んじゃうって人で、生きてる人いっぱいいるの。ひとりさんが作った健康食品すごい効きますねって、うちのが効いてんじゃない、その人が頑固やめたら。原因は頑固か頑張りすぎなの、ね、 うちの問題じゃないんだよ。いがわれるなし。食べ物に対する感謝が足りない。人がガッと傷つくようなことを平気で言っちゃうとね、知らないでね、先ほど俺も知らないで人を傷つけちゃう。でも知らなかろうが何だろうが人のことを傷つけると超やられちゃう。でそれに頑固とか頑張りすぎが加わると腸がんになっちゃう可能性が圧倒的に高い。じゃあ肺がんはどうなんですかって、肺がんっていうのはね、心配しすぎるんだね。心配事の強い人、それから責任感が強い人っていうのは、そういう人ってね、肺をやられちゃう。だって人間ってね、神経、魂と肉体しかないんだよ。で、肉体の間違いなんて食べ物の間違いだけなの。あとは考え方の間違いなの。じゃあ私のどうなんですか、私のどうなんですかって言って、これだけ言ってるとずっと喋ってなきゃなんないからね。それで、私何が悪いんでしょうって、そんなことどうでもいいよって。それよりこっちの言葉言っててみなって。そっちのこっちの言った言葉言ってるだけで全部解決しちゃうんだよ。必ずこっちの言葉言ってるんだよ、病気の人って。ね、だから、そのことやめようよ。いつはさっきも言ったんだけど、人間って食べ過ぎだからダメなんだよって。体の中にね、顆粒球やなんかってのがあってね、癌細胞でも何でもみんな食い殺しちゃうようになってる。ところがライオンだってね、お腹が減ってる時に前に動物が取ればやっつける。でも腹いっぱいだったらやっつけないでしょって。だからお腹が減ってる時間がないといけないの。3回も食べちゃダメなんだよ。今の人3回食べるほど働いてないの。本当なんだから、その間、ね、お腹が減らしてればその間に、ね、白血球だってお腹が減ってるから悪いのはみんな食べちゃうんだよ。それをお腹が減ってなくても時間だからって食べるけど、野生の動物って腹減ってから動物、あれで獲物を探すんだよ。それからやっと捕まえるんだよ。いきなり捕まんないんだから。で、それが嫌だったら草食動物になっちゃうなって。草食動物なら飲めずぐちゃぐちゃ食ってたっていいよ。でも肉食だとかそういうことするんだとしたら、それはダメなんだよ。だから朝食抜いちゃうとお腹が減る時間があるから、この時間に悪いものやっつけちゃうの。がん細胞なんか1日300くらい誰だってできるの。みんなやっつけちゃってんだよ。だから腹いっぱいにしちゃダメだよ。山いだれに品物の品、いろんな品を山ほど食べるとがんになるって字で書いてあるでしょ。だから食べ過ぎちゃいけないんだよ。で、それをまず一つ気をつける。それから人間は足を使って何万年も生きてきたから、足を使わないとダメなの。いくら便利になっても足を使わないと病気は治らないようになってる。だから1日20分、20分なら5分ずつじゃない、続けて20分歩くの。薬っていろんないい薬出てるの。本当に薬は効くのよ。じゃあなんで病人はそんなに増えちゃうんですか。モルモットで実験した時は聞いたんだよ。だけどモルモットは丸い中でカカカカカと運動してんだよ、ね、でモルモットにがん細胞を植え付けて、これは治ったから効いたって言うけど、モルモットはがんじゃなかったんだよ。それに無理やりがん細胞を植え付けたんだよね。だからもともと元気なんだから効くよ。ただみんなは食べ過ぎの上に運動不足なんだよ。だからどんないい薬が開発されたって効かないんだよ。だから本来はみんな効くから承認されてんだよ。効く薬がこんなにあるのになぜ効かないの。食べ過ぎなんだよって。その食べ過ぎやめて、あと歩くのね。それで人の悪口言ってる暇があったら人の幸せ願うので、これだけでいいので、うちのサプリメントが効くんですか。昔見たく玄米食べたりしてないし、ハウス栽培のもんだから ね、ミネラルやなんか足んなくなったらそれ入れてそれを補ってるだけなの。じゃそれで治るんですかって。運動不足してたら治んない。黒いの車が偉くなって家の前まで迎えに来るんです。それはいいけど病気するぞって。本当にそうだもん、ね、だから人間ってお腹減らす時間があって運動してそれでついてるねとかありがたいねって言ってればそれでいいんだよねって。で私がお弟子さん取った時に一番最初に教えてた話ってこういうことなの。でこれを一つずつやってたの。なんか私だけ長くなっちゃってちょっとズルしてるようで申し訳ないんですけど、なんか一渡り話せたような気がします。この話も100回聞いてください